隅田隆平のハマグリ御門の編、12月6日放送分のポッドキャスト前半です。変わり人というわけで、今週から始まりました新コーナーですが、新コーナーっていうか、まあ、勝手に始めるわけなんですけれども、こちらはですね、まあ、この番組自体がですね、変な人や変な事件を弁護するという番組なんですけれども、もう変な人に直接出ていただこうということで、私の友人の中でも最も変な人と言っても過言ではない、でもこの人を紹介するために作ったようなコーナーなんです、実はこの変わり人というコーナーは。というわけで、初回ですね、初回のゲストはアカシアさんま研究家の M 角さんです。
M 角です、よろしくお願いします。
ついに M 角さんのこの素敵な関山純ボイスが地上波に乗りました。大丈夫ですか、声拾えてますか、このささやきますよ。 M 角さんはウィスパーボイスですから。 M 角さんという方はですね、まあ今ね、流れてるのがアカシアさんまさんの真っ赤な嘘なんですけれども、はい、そのアカシアさんまさんをね、知らない人はいないと思うんですけれども、そのアカシアさんまさんの足跡を研究し続けている人ということでよろしいですかね。
そうですね、さんまさんの人生について、その、はい、まあ、年表形式でこう、うん、いろいろ綴ってるっていうか、日々いろいろ考えて、調べながら書いてますね、はい、
あのね、 M 角さんでツイッターで検索してください。もう365日というか、もうずーっとさんまさんについてだけツイートし続けてるということで、でこのね、ハマグリ御門の編も聞いてくださってるんですけども、私がフミヤさんの話をしたら、さんまさんとフミヤさんの写真をアップするという、私が喋った話題に応じてその人とさんまさんとの関連性とかをツイートされたりしてくださってて、いや、あのね、これからゆっくり M 角さんの足跡というか、どんな人かっていうのを聞いていただきたいんですけれども、まあ、あの番組冒頭でね、マサルワングランプリということで、若狭マサルさんの誕生日を勝手にお祝いしたんですが、私はあの人の誕生日を勝手に祝う癖というか癖がございまして、そもそも最初は M 角さんと、あとこの番組のコーチである柳田コーチとともに、アカシアさんまの誕生日、アカシアさんま59回目の誕生日を勝手に祝う会というイベント、はい、そしてその翌年、アカシアさんま60回目の誕生日を勝手に祝う会というのを、大阪のね、ロフトプラスワンウエストで、はい、ご一緒にやっていたのが M 角さんでして、はい、あのね、すごい人なんです。今まで会ったことない人で、ね、打ち合わせでいろいろ M 角さんにさんまさんとの関わりを聞いてたら、田中ディレクターとかちょっとびっくりしてましたもんね。まあ、もうリスナーもびっくりすると思うんで、はい、まず、そもそも、はい、M 角さんお年は、
僕今44歳です。
44歳ということは昭和、
48年。
48年生まれですよね。
はい。
私が昭和51年生まれですか。まあ3つ上で、ですよね。で、その、まあ、アカシアさんまさんに夢中になり出したのはいつですか、はい、
ね、1993年なので僕が20歳の時ですね。
意外と遅いんですよ。
遅い
んです。遅咲きなんですよ。遅咲きで、1973年生まれでしょう、はい、ってなったら、もう、普通はひょうきん族とか、ど真ん中の世代で、そのリアルタイムでひょうきん族に夢中になったとかって、
ではないんですよね。むしろもう、ひょうきん族とかもほとんど見たことがなかった
タイプ。見たことがなかった、はい。むしろ同級生の人の方が、その当時はリアルタイムでは熱心に見てた。
確かにそのクラスではこう耳には入ってくるんですよね、はい、俺たちひょうきん族、うん。で、僕別に、裏番組の8時台を全員集合を見てたわけでもないタイプ。
ドリフでもなく。
ドリフでもなく、ひょうきん派でもなく。
ひょうきん派でもなく。
はい。
っていう、ね、子供時代だったわけですよね。そうなんです。だから、なんて言うんですかね、一般的な1973年生まれの男性よりも、さんまさんに関しての興味とかっていうのは、少年時代は、
いや、もうほとんどないですね。もちろん、アカシアさんまという存在はもちろん、はい、分かってたんですけど、はい、 もうむしろ知らない方ですよね。
知らない方だった。
知らない方ですね。
そんな M 角さんが1993年に、まあそのさんまさんに、
そうですね。
夢中になったきっかけっていうのは何なんですか？
きっかけになった番組っていうのは、はい、今もやってる痛快アカシアテレビっていう番組があるんですけど、
は
い、
MBS の、はい。
それを、まあ見て、はい、ちょっと衝撃を受けたというのか、ある時、急にですね、だから。
アカシアテレビも別に93年に始まったわけじゃないですよね。
そうですね、90年から始まってますんで、もう別に、あ、もちろん、あ、やってるんやな、ぐらいは、はい、してたんけど、うん、ちゃんと見たっていうことが、それまではなかった。たんですよね、はい、
でその二十歳のある夜、
ある夜、
ある月曜日の夜、そのアカシアテレビを見て、
うん、そうなんです。あの当時ね、アベッククイズっていうコーナーやってたと思うんですけど、はい、その時にそのさんまさんとその庄司さん、はい、寛平さん、ジミー、大西さん、はい、
最高でしたね。あの、
うん、なんか、まあ、急にそのやり取りを見て、はい、もう大笑いしたというのか、そんなに笑うこと僕あんまなかったんですけどね、もうね、もう、布団の上で見てたんですけども、はい、もう、転げ回って笑いました、
ね。あのね、M カグさんの、ね、ビジュアルをご覧になられた方は少ないとは思うんですけど、イベントとかね、ご覧になられたお客さんだけだと思うんですけど、なかなか転げ回らない、
そう。
冷静沈着な人なんですよ。転げ回るタイプじゃないですよ。
あったんですけど、その時は、ね。
転げ回って
笑ったんですよ、ね。
その時何か悩み抱えてらっしゃったとか。
それもあるんですよね。今考えたら別にその大した悩みじゃないんですけど、ちょっと悩みを抱えてましたね。はい、で、その時に、見たので、たまたまあったんでしょうね。こう、波長があって
、さんまさんってこんなおもろいんやと。
そうなんですよね。で、そこから見出して。はい、
見出して。
で、やっぱ面白いなということで。で、新聞のラテ欄ね、
はい、
当時、ヤングタウンっていうラジオ番組、
はい、ラジオ番組ずっとやってますね、MBS。
明石家さんまの文字があったんですよね。はい、で、それで、聞き始めて。
あ、さんまさんラジオもやってるんや、と。
やってるんや。
その程度の関心やったってことですよね、逆に言うと。
そうなんです。
当時は。
もう全然やってること知らなくて。
はいはい。
で、初めて聞いたら、その、まあ、延々とそのさんまさんのその、過去の高校時代のエピソードやったり、うんうん、若手時代の、
はい、
全く知らないことがさんまさんによって語られるわけなんですよ。
ご自身の口からっていうことですね。
口からそれをね、聞いててね、もうワクワクしてね。
ワクワクしましたか？
ワクワクした。ほんで、そこからね、うん、そのエピソードをね、やっぱ忘れたくないなっていう気持ちになって、で、ノートにね、そのさんまさんのこの発言をね、全部こう、記していくんですよ、ね。
書き起こしていったってことですかね。ね、
これこちらにあるんですか、
ね、あのね、今手元にお持ちなんですけども、ね、大学ノートにね、M 角さんが、さんまさんの、ヤンタンですか、
ヤンタンです
か、ヤンタンの書き起こしがあるんですが、うん、ほんまに一言一句っていう、文字通り一言一句ですよね。
そうなんですよ。
すごいな。これは、一旦最初にラジオを聞いて、もう一回聞き直してとかですか？ここまで再現できないですよね。
もうカセットテープに、
はい、録音して。
で、巻き戻ししながら書くんですけども、で、あの、すぐ故障潰れるんですよね、カセットレコーダーが。カチカチカチカチ巻き戻しボタンと再生ボタンを繰り返し、延々繰り返し、やりながら右手でこう書くわけなんですけど。何台も潰しました
ね。何台も。いや、それ止めすぎなんですよ、それ。カセットテープ。普通そんな潰れないでしょ。レコーダーも。何回も止めて、一言一句、聞き漏らさない、書き漏らさないようにするためには。
そうなんですよ。
いや、このね、こう、いや、もう何かに取り憑かれたような。
そう思いますね。僕今見てもちょっと引きますもんね、それね。ノート見てて。
ねえ、狐に疲れたとか、なんかありますけど、サンマに疲れたっていうのは初めてですよね。これがでも、それまでもともとずっと幼い頃からさんまさんファンやって、うん、ラジオも聞いててっていうことだったらわかるんですけども、うん、M角さんの場合その後天的に二十歳の時に急に
そうなんですよね、
なんか天からの啓示のように
そうなんです
、さんまさんの声が響いたんでしょうね、
うん、
M角さんの心に
ですよ、ね、
一気に来たんですよね、こんなに書き起こすまでの、これ書き起こしてるのはこのノートに、大学ノート、私が今持ってるノートにはヤングタウン94年って書いてるんで、うん、
はい、
さんまさんを好きになって1年ぐらいでしょ、
1年後ぐらい
で、ね、1年で一気にここまで、ここまで、これすごいよね、これ
そうですよね、
こ何冊もあるんですよね、大学ノート
笑っていいと思うんですよね、こっち
あのね、ラジオを書き起こすってわかるんですけど、テレビを書き起こすっていうのはなかなかないですよ、
ね、
笑っていいとも95年、 これさんまさんとタモリさんのトークとかを、は
い、そうですね、
タモリさんの部分も書き起こしてるんですか。
それはタモリさんの部分も書いてますね。
書いてますか。
確か、はい。
もうでもね、この時は別にね、うん、ツイッターもないわけで、
そうですね、
で、うん、M 角さんは今ね、水道橋博士さんのメールマガジン、はい、水道橋博士のメルマ旬報という媒体で、はい、明石家さんまヒストリー、
はい、
という連載をされてるわけなんですけれども、はい、そういう何ですか、どこかの媒体に書く予定もないわけですよね。
そうですね、もち、まあ、自分がそれを読み返して楽しむために書いてたんですよね、
は
い、
アウトプットする予定もないのにこんだけインプット
を。そうです。で、それをまあ続けていこうって思ったまたきっかけがあって、
はい、
1996年の3月23日のヤングタウンの放送があったんですけどね。
このね、M 角さん何がすごいって、このね、日付が正確なんですよ。
そうですね。この時はやっぱり特にね、この回にさんまさんがね、はい、まあ自分はもう本は書かないということを宣言されたというか、俺はもう喋る商売やねんから、本で伝えるよほど俺はやわじゃないみたいなことをね、うん、おっしゃって、あ、この方は本で出されないかと思って、じゃあ、うん、ちょっとそんなんね、僕はとりあえずその何ですか、書きまとめて、
あ、だから 記録を残す人がいないならば、ね、自分が残しておかないと
と思った。まあそれも別に自分のためですよね。当時別にインターネットもないし、
うん、
そういうことじゃなくて、やっぱり自分が忘れたくない、覚えておきたい、
さんまさんの言葉を、
知りたいっていうことから、はい、そこですね、多分そこで書き続けようと思ったのは多分そこ、
96年の3月23日でも、このこれまで3年ぐらいはずっと、うん、まあ、書き留めてては、ね、いたわけですよね、
はい、
でこっからじゃあ、年表にしようっていうふうに思われたってことですか。
そうですね、ちょっとずつこう年表にしていって、うん、で10年ぐらいそれ続けてたんです
よ、ね、はい、今簡単に言いますよね。10年ぐらいそれを続けてたって。僕もね、フミヤさんに結構ね、感心されたんですよ。司法試験9年かかったらとか、言ってたら言われたんですけど、あっさり言いましたけど、10年ぐらいそのまま。
そのままそれ続きましたね。はい、また、その写経みたいに、一言一句漏らさず書くっていうことではなく、だんだんその、まあ、簡略化していくんですけども。で、2007年
ですかね。
10年前ですか、
ね。はい。
その時に、はもう、さんまさんのその1年間の活動をね、それこそ本当に年表形式にして、
もうテレビとかラジオとかのその年の出演した記録ということですかね。
記録とか、ちょっと印象的な発言とかをそうまとめてた、はい、で、その年の年末に、あ、1年まだまとまったなと思って、その時に。
っていうことは、今、それまでも毎年まとめてはいらっしゃった。
そうですね、もうまとめ出して、今まではノートに書くぐらいだったんですけど、はい、きちんとまとめるようになったんです、
ね、その年ごとに
ってことですか。年ごとに。
ほうほうほう。
で、その年、まあ、結構分厚く、これぐらいの分厚さになったんですかね。
まあ今、
塩田武さんの罪の声。
罪の声。ぐらいの。罪の声、結構なハードカバーの分厚さでしたよ。
そう、それぐらいだったと。
罪の声ぐらいの、まあ、言うたら、いわばサンマの声ですよ。その1年分の2007年のサンマの声のまとめが、はい、罪の声ぐらいの厚さのまとめたものが出来上がったわけですよね。
出来上がったんで、じゃあこれ一遍サンマさんに見てもらおうかなと。
ご本人に。
ご本人に。で、さんまさんに持って行ったんですよね。
それはどこに？
それはね、さんまさん今でも月に2回ほど大阪に来られて番組
明石家テレビの収録で。
明石家テレビの収録されるんです。で、帰りの新幹線で、はい、まあ、新大阪から東京まで帰りはるんですけど、はいはい、その新幹線に乗り込みまして。
乗り込むんですよ。M 角さんは乗り込まはるんですよね。他のファンの方も、さんまさんファンって結構乗り込むんですよね。
そうですね。まあ最近どうなのかちょっとよくわからないですけど、はい、その当時はね、やっぱり2、3人は
乗り込
み
ま
して、さんまさんにご挨拶するみたいな。
ご挨拶をするという。だからさんまさんのね、神対応とかって言われてますけども、
はい、
すごい、そういう乗り込んできたファンの方にも、
はい、もう、
親切に対応されるという。
優しく対応してくれるんですよね。
その2007年の年末に、新大阪から乗り込みました。でさんまさんにその1年の記録を持っていかれたわけですか、
はい、持っていったんですよね。
その時のさんまさんの反応っていうのは、
おーって、ちょ、少し驚きはった程度で、別に そこまで、あ、そうだか、ほんなら、ありがとう、ありがとう、みたいな。
まあでもね、はい、その、賞味の話、うん、いろんな不安いらっしゃると思いますけど、その点の不安は初めてじゃないですか。
そうなんですかね。それちょっとわからないんですけどね。確かにね、こうめくりながらちょっと驚いてはったのは、確かに驚いてはったとは思いますね。
それは、罪の声ぐらいの分厚さのね、1年の記録をまとめてるわけですから、そんで、さんまさんはお一人でいらっしゃったんですか？
その時は、たぶん、隣に松尾伴内さんがおられたと思うんですけどね。はい。
ついに、それがじゃあ、さんまさんご本人との最初のファーストタッチというか。
そ
う
です ね。そこまで直接的にこう、あったのは初めてでしたね。
いやー、すごいですね。
そうなんです、
ね。それをじゃあ、そこからは毎年、そのさんまさんの1年の活動記録をまとめるようになられたということですかね。
まとめるようになって、で、2009年に入ったぐらいなんですけど、はい、ちょうどね、その当時はもう、月単位で。
月単位で、あ、
はい。
月単位で活動記録をまとめてらっしゃるんですか？
活動記録をまとめて、自分でちょっとこう、コラムみたいなの添えたりして。
あ、M 角さんが書いたコラムって、ね、内容はどんな内容ですか？
いや、もう、さんまさんと、例えば共演してほしい人、みたいなでね。はい、なんかやってましたね。しょうもない内容なんですけどね。
M 角さんって、はい、なんか、アウトボクシングなんか、インファイトなんかわからないというか、その、こんだけ、つつましいというか、気を使う方でありながら、入り込むときは入り込みます
も
んね。
っていうのもね、やっぱりその、隣にいてはる松尾伴内さんは、はい、それは、伴内さんにも渡ししてたんです
よ。月刊 M 角と、とりあえず言っときましょうか、はい、月刊 M 角を渡したら。
それ渡してあったら、すごく喜んでくれあって。
多分二人で話してるんでしょうね、また来たみたいな。
すかね、
また月刊 M 角、M 角とは名乗ってないわけです、
ね。名乗ってないですね、それ、はい。
例の不安来たよっていう。
はい、ほんで、また持っていったら、ああ待ってましたみたいな。
それが2009年からですか。
そうですね。
それはいつもその、新大阪からの新幹線に乗り込んで、
はい、そうですね。
どこまで乗っていかるんですか。
それ京都まで。
ここがね M 角さんの M 角たるゆえんなんですよ。
そう、もう本当に正面3分ぐらい話せたらいい方で、もうだいたい1分で済ますんですけど。
あ、何人かファンの方が乗ってらっしゃったら、ね、まあ持ち時間というか暗黙の了解で。
暗黙の了解でやっぱり順番があって、はい、で、あの方が終わったら行こうみたいな、
はいはい、
でさささっと用事済ませて帰ってくるっていうのを続けてたんですけど。
決して名古屋までは乗らない
と。乗らないという。で、そこでね、いろいろこうまとめていくわけじゃないですか、はい、年表とかを。そこでね、やっぱり、こう、わからないポイントとか、さんまさんの経歴でわからないポイントとかが出てくるんですよね。
過去のね、まあ、M 角さんは1993年から、うん、まあ、ラジオとか聞かれてるわけで、それ以前の。
そうですね。いろんなエピソードも、ちょっと抜けてるのがあったので、そこら辺についてちょっと、聞きたいなっていう思いが、出てきて、
まあ当然疑問が湧いてきますね。そんだけさんまさんのこと好きやったらもっと知りたくなりますもんね。
知りたくなってさんまさんに、ちょっとわからないところがあるんで、いつか直接質問させていただく機会いただけないでしょうかと。
あ、それは2009年ですか。
2009年ですね。もう7月頃になってたと思うんですけど、
はい、
でそういうふうにお願いしたら、紙に書いてこいや、
質問を紙に書いてまとめてこいと。
まとめてこいって言ってくれて、それはほんなら俺書いてあるわ、つって。
はぁ、
言うてくれて。
優しいですよね。
優しい。でもすぐ家に帰って、ね。
なんで気になるんやとは聞かれませんでした。
そうな
ん。お前なんで気になるんやとは。
ああ、どうなんすかって。別にそんなんないですね。余計なこと言うと一切喋らない。
聞いてくることには答えるっていう感じなんですかね。
答えるって感じですね。で、あ、じゃあ書いてきます、言うて。
質問書いて渡してこいって言われたんで。
手湯で作ってきたのがこれなんですけど、
ね。今ね、手元にあるんですけれども、これもね、罪の声一冊ぐらいありますよ。表紙にはこういう文字が書かれております。明石家さんまさんへの質問事項。よろしくお願いします。生誕からヤング王を月一レギュラーになるまで編。
そうなん
です。これ、ヤング王の月一レギュラー、これ MBS ですよね。
はい。
月一レギュラーになったんていつなんですか？
それね、1977年。
77年でしょ。
からなんで。
77年って40年前
で。40年前。
までで、この罪の声の分厚さなわけでしょ？
もうどうしても聞きたいことを全てぶつけてみようと思ったんですよね。
これぶつけてますな。
ぶつけちゃって。
ぶつけてますな。ほんでね、まあ、冒頭、どんな質問から入ってるかと言いますと、M 角さんの質問、こう書いてあります。 さんまさんは少年時代、かっこ、奈良県奈良、これ、坂町って読むんですかね。奈良坂町に住んでおられた頃、毎日のように野山を駆け回っては手作りのゴムパチンコでスズメを撃ち落として、スズメの丸焼きをおやつ代わりにして食べたり、モズ、キツツキ、キジなどを撃ち落とす大会を開いたりして遊んでおられたようですが、野山の名称を教えていただきたいです。自宅近くだったのか、小学校近くだったのかも合わせて教えていただければ幸いです。よろしくお願いしますと。
青ですね。
何を気にしてるんやと。これだからさんまさんが、ヤンタンとかでこういう子供時代のエピソードを喋ってらっしゃったわけですよね、はい、多分。
そうなんですね。
家の近所の山で遊んでたんやっていう話を聞いて、エムカクさんとしてはその山の名前を知りたいと。
詳細が知りたかったんでしょうね、それ多分。
神は細部に宿ると言いますから。何でも細部が大事なわけなんですけども、この質問に対する、さんまさんの答えが、自宅の裏山。あっさりね。
あっさりね。
裏山とだけ書いてるんですけど、これをでも書いてくださるというのが。
そうなんで嬉しかったですね。
ねえ。
もう本当に書いて、直筆で書いてくれてるんですよね。
その、山の場所を、M角さん、これ何ですか、Google マップかなんかで。
Google マップですね、それ。
場所を特定してるわけですよ、地図を書いて。いや、こういう子供の頃からの細かい。
これを書いてくれたんですよね。
ことを書いてるんですけども、質問、詳細な質問に対してすべて、さんまさんが直筆というか、ご自身ね。
そうなんです。
これを私になられて、
はい、
戻ってくるまで、この質問表というか、質問書と言いましょうか。
そうですね。
どのぐらいさんまさん持ってらっしゃったんですか？
これね、多分ね、約1ヶ月以上持っててくれて、その、ちょっとカバンの中に入れてね、はい、新幹線でちょこちょこ書いてくれてたみたいなんですよね。
まあそれはこの分厚さですからね。
ほんで約1ヶ月後ぐらいに僕また新幹線乗り込みまして、はい、で行ったら、ああもう誰か書いてきたでって、もう俺もう目クラクラしたわ言うてね。新幹線でねずっとちょこちょこ書いていただいてたんですよね。
新幹線ってなんか物読んだら動体視力落ちるいます
ね。そうなんですよね。申し訳なかったんですけど、それ書いてくれありがとうございます言うて。でも家帰ってね、早速読んだらね、これね、こうめくるたびにね、はい、なんかタバコの香りがするんです。
さんまさんのタバコの。
さんまさんのタバコの香りだと思うんですけど、ずっとね、はい、カバンの中に入れててくれたからだと思うんですけど、
匂いが染みついてるんだ。
匂いが染みついてる。それでもう嬉しくてね、嬉しかったのだけど、この分厚さでね、はい、質問してしまったので、ちょっと申し訳ないなという気持ちと、
はい、正直、こう匂いをこう鼻に近づけたりはしました。
いやもう何回もしても吸いすぎてでも1ヶ月ぐらいになったら匂いが薄まってくるんですよね。
またでももう一回匂いつけてくださいっていうのもね、さんまさん、それはさんまさんさすがにね。
でもこんな質問してるし、もう次の質問事項渡せなくなったんですよね。
じゃあこの質問書自体はヤングを月1レギュラーになるまで編で終わってるんですか？
終わってます。もうそれ以上
1977年で
頼まなかったですね。
じゃあこの後の40年は直接、
はい、もう自分で頑張ってできるところまで調べて、もう調べきってからにしようと。
さんまさんのテレビラジオでの発言で、もうご自身で M 角さんが、まあ、回答を見出して、は
い、
その上で分からんことだけを、
聞いていこうかなっていうことなんですよね。
すごいんですよ。これ聞いてることが、そのね、先ほど、M 角さんと、何年か前に、明石家さんま、59回目の誕生日を勝手に祝う会っていうイベントしたんですけれども、その時も話題になったんですが、なぜかね、M 角さんっていう人は、特にあれですよね、さんまさんの青春時代へのこだわりっていうのが、ことさらにあるじゃないですか。
やっぱりね、すごく興味がありますね。
興味があって、このね、質問表の中でも、詳しく、そのね、高校サッカーですね、奈良商業高校のサッカー部で活躍されてたんですね、さんまさんが。
そう
ですね。で、その時の高校総体、奈良予選で、負けた時の対戦相手とそのスコアについてっていうのを、執拗にさんまさんに聞いてるんですよね。
そこちょっとしつこいぐらい聞いてますよね、それね。
まあ、これなぜ気になるんですか？
やっぱりね、すごくやっぱりこう、さんまさんが熱を込めて語ってくれてるんですよね、ヤンタンでね。だから、な割にはね、ちょっとこの、例えば、さんまさんの奈良商事、サッカー部時代の、
はい、
最後の試合っていうのがあって、その最後の対戦相手が天理高校。
天理高校とおっしゃってた。
おっしゃってた、うん。で、その対戦スコアが、
はい、
まあ、3対1。って言っ ていたり、
負けたんですか、勝ったん、
負けてね、はい、そこで負けて、で準決勝で負けたっていうことなんですけど、はい、それがね、まあ違うヤンタンでは、まあ3対2って語ってあったり、やっぱりちょっとやっぱり
変
わってくるんですよね。それはまあ脚色でその面白くするためなのか、まあ、記憶がちょっと薄れてるのか、ちょっとよくわからなかったんですけど、まあちょっと、あ、どっちなんやろうなっていう疑問がいろいろ
気になって気になって仕方なくてね。だってこのね、船サッカーの、当時のサッカー部のことについて M 学さん質問されてるんですけど、
はい、
サッカー部キャプテン安田さんの安田はどのような感じで書くのでしょうか。ポジションはどこだったのでしょうか。ね、安田って優しくね、あの感じの、
ね、
あの安いの安なんですね。
安田
、左ハーフ。あの、この多物の方やったらどうしようと気になったわけですよ、
ね。気になったんですよね。
なんでやねん
っていう、
ね。
漢字で記したかったんですよね。
漢字で記したか、その年表にね、うん。でもその当時はまだ、その、明石家さんまヒストリー、水道橋博士メルマ旬報とかで書いてるわけじゃなくて、は
い、
自分の中で作ってる明石家さんま年表の中で、はい、正確な漢字で記したいという願望でこれを聞いてらっしゃったってことですね。
はい、そうなんですよね。
それがすごいわ。うん。いや、ほんで、ね、そのイベントの中で話題になったんですが、はい、M 学さんがおっしゃってたように、さんまさんは、うん、ラジオとかでは、うん、その、高校時代の最後のサッカーの試合、天理高校に3対1、うん、もしくは3対2で負けたとおっしゃってたのに、はい、で、それが、まあ、M 学説というか、はい、通説みたいな形で、さんまさんファンの間では、うん、定着してたんですけれども、それを、覆す事実をこの番組のコーチである柳田コーチが奈良のね、どっかの図書館で大和タイムスという地方紙のマイクロフィルムを発見して、昭和48年当時のね、でそこに記されていたのがその高校サッカーの試合の結果も書いてあったんですよね。
そうなんですよね。
それが対戦相手どこでしたっけ？
それがね、奈良女子大附属高校という。
対戦相手自体が違うっていう。
そう、準決勝のその対戦相手、負けた相手が天理ではなく奈良女子大附属高校だったんですよね。うん、
で、スコアが。
スコアが、1対5で敗れてるんですよね。
全然違うじゃないですか。
全然違うんですよ、ね。
っていう事実を、園芸墓掘り人と言われる柳田さんが掘り当てて、マイクロフィルムをね。
そう
あの時ロフトプラスワンウェストでドヤ顔しましたよね、あの人ね。
ものすごかったですね。
ドヤっていう顔をして、スライドに見せた時に、で、その時に M 角さんが、もうね、腰から崩れ落ちるように頭を抱えて、まさかみたいになって、その二人以外は、なんやねん、この。
どうでもええわ、みたいな。
どうでもええわってなるんですけども、その二人の情熱っていうのが、そこの細部にこだわるのが、
いや、本当にあの、すごいいいきっかけになりましたよ。本当にこういうところまで、事実確認をきちっと怠ったらあかんねんなって、その柳田さんに教えていただきましたね、あれは。
そういうフィールドワークの大切さっていうのを学ばれたわけですよね。
はい。
ちょっとここで一曲いきましょうかね。その時にね、明石家様59回目の誕生日を勝手に祝う会の時に、M 角さんは1979年の明石家さんまというテーマで発表をされたんです。はいうんですね、はい。昭和54年のさんまさんが飛ぶ鳥を落とす勢いで関西で人気が出てきた頃のさんまさんのことが大好きな M 角さんが一曲選んでいただきました。その年の1979年のさんまさんのデビュー曲ですよね。
デビュー曲ですね。
明石家さんまでミスターアンダースロー。